V トークラジオ第62回スタートでーす。シャンプーをしない新習慣、ノープライフを実践する人が増えているそうです。地肌の皮膚を落としすぎないことで乾燥によるトラブルや抜け毛などを防ぎ、健康な髪の毛になるのではないかっていう考え方らしいんですけども、このノープライフ、海外の芸能人の間では10年ほど前から始まったとされているんですけども、何でもブラシで髪を丁寧に溶かしてお湯で洗う、いわゆる湯シャン、その他塩水で髪を洗う塩シャンなどもあるそうですが、髪と地肌の調子が良くなったとか、逆に痒くで仕方なくてシャンプー派に戻ったなど感想もいっぱいあるそうです。何でも日本人は頭髪のトラブルを抱えている人の6割が洗いすぎで、3割が適正、1割が洗いが足りないということで、全体的に髪の毛を洗いすぎてるというところがあるらしいですよ。とはいうものの、これからの季節やっぱり匂いとかも気になりますよね。まあ、シャンプーの洗浄力の強さって商品によって異なっているんで、乾燥気味の人は洗浄力の弱めのものなど、髪の毛を洗う回数と髪質、頭皮の状態に合ったシャンプー選びをする方が大事らしいんですが、でも一回シャンプーって決めるとなかなか変えることって難しいですよね。私もそろそろ髪の毛の量が心配になってきたんで、ちょっとこの辺は注意してみようかななんて思っておりますけども、この番組は3年も鈴木 V ストローム650に乗っていながら、いつまでもビギナーライダーである私黒岳が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて今回の放送は、アサマーヒルクライム2017は楽しかったぞ。そして、今回、当初予定をしておりましたツインリンクモテギでの2017FIM トライアル選手権第2戦、ストライダー日本グランプリ中の観戦しに行く予定だったんですが、入場チケットのね、仕組みがなんだかこうちんぷんかんぷんでして、しかもサーキットを走れるって書いてあったんですけども、それもなんだかね、時間がよくわからない、まあ、じっくり見れば簡単だったんでしょうけどね、この年になってしまいますと、こう画面をじっくり見るっていうことが辛くなってしまいまして、ちょっと途方なんて状態だったんですけど、さてそんなことでどこへ行こうかななんて思っていたところ、あのある雑誌でね、一躍有名人になられました、皆さんご承知のあの方から、アサマーヒルクライム2017をお勧めいただきました。最初アサマーヒルクライムということでね、てっきり鬼押し出しの方かと思っていたんですけども、なんと場所がね、高峰高原というところでした。実はこの高峰高原、私黒岳にはとっても思い出深い場所というのもですね、ここ実は小学校の時に来ていたんです。青銅学園というね、青い霧の学園という学習塾に通っていまして、といっても勉強をね真面目にやるんじゃなくて、まあ、仲間との一緒の時間を過ごしたいだけっていうだけの学習塾、もちろんね優秀な子はねお勉強一生懸命なんですけど、私はどちらかというとお遊びチームだったもんですから。でこの学習塾、夏にはね、中学校3年生を集めまして勉強合宿を約1週間ほどやるんですけども、それ以外の特に小学生はね、2泊3日でその宿泊施設に遠足に行くっていうのがあるんです。まあ、勉強合宿に入っているね中学3年生の息抜きの手伝いっていうのもあるのかもしれませんけども、ということで小学生の私も参加したんですね。もちろん当時はね、関越自動車道だって東松山までしか開通していたかいないかぐらい、国道18号でね あの薄いバイパスを越えていったんでしょうけども、まるっきり覚えてません。かなり長い距離をバスに乗ってったもんですからね。でもね、覚えているのは、ものすごく景色が良かった高原であること。それと、当時のね、塾の先生っていうのは大学生がアルバイトをやってたもんでね、優しい女子大生の西郷先生。そして漫画のピンクパンサーのようにね、痩せている男子大学生のピンク先生。この二人がね、妙に仲が良くって。そこでね、バスの中でみんなで、当時流行っていたチェリッシュのね、テントウムシのサンバでね、こうピンクとサイゴンが夢の国なんてね、歌って、冷やかしていたんですけども、まさに、ませたガキどもが大学生を冷やかしているというね、とんでもない状況なんですが、よくあの二人は怒らなかったなと。まあ二人して優秀な大学に通われている大学生だったんでしょうけども。ところで、テントウムシのサンバが流行ったのがいつ頃かなんて調べちゃダメですよ。はるか昔の話でございますんで。では時間をまた当日に戻しまして。で当日はね、5時に家をスタートしました。大泉インターから関越道へ。ところが電光掲示板にはね、なんと雨、走行注意という文字が。もうね、その時点で、うっそーんって感じです。だって雨なんてね、天気予報じゃ言ってなかったんですよ。この時点で降ってなかったですしね。ところが、所沢の少し手前からなんだか怪しい水滴がね、ヘルメットを襲ってくるじゃないですか。もう三好パーキングあたりからマジに雨。もうどうしようかと真剣に悩み出しちゃいました。天気予報ではね、晴れっていうふうに分かっておりましたから。雨の中を走るにはあまりにも軽装備。というか、完全に雨なんて頭にないわけですから。カッパなんか用意してませんしね、ウィンドブレーカーなんかも当然持ってきておりません。でもそんな中でね、雨が降ってくるじゃないですか。で、朝早いでしょ？家に帰ったところで、ねえ、あら、なんで帰ってきたのになっちゃうわけでしょ。大丈夫。きっと、軽井沢を越えたら晴れるさ。と思いながらも、わらにもね、すがる思いで物質を走らせていきました。上里あたりでね、雨が小雨になってくれまして、藤岡のジャンクションで上信越道に入った頃には霧に変化、願いが通じてくれました。そこで、横川のサービスエリアで、ちょっとトイレ休憩を含めて入ろうかなと思った頃には、いよいよ晴天、太陽が出てきてくれました。で、二輪車コーナーに止めて、手袋を絞って、ウェアもね、こう干していたところ、七八台のね、土浦ナンバーの BMW ご一行様が到着。これが皆様、お高さそうなマシンに乗られておりまして、私の狙っている F700GS とかじゃないやつですよ。あの、K シリーズってやつですか？ええ、あのエンジンが水平対向のやつ。このご一行様たちは、この先どちらまで行かれるのか。もしかして目的地は一緒かななんて思っておりましたが、どうもカッパを脱ぎ脱ぎしながらのお話の内容だと、もっと長野県のね、奥の方、小布施の方までね、なんか行くような様子でした。年齢も私より5から6個上っていう感じで、見事な茨城言葉。思わずね、今やっております朝の連ドラの雰囲気に浸ってしまいましたけども、そんなね、にぎやかな茨城言葉の脇に傍らで手袋とウェアを干しているブイストでぼっちの私、非常に寂しかったです。そんなね、BMW ご一行様を羨ましそうに見ているのが私だけじゃなくって、ここで視線を送るカップルがおりました。そこで彼女の一言、BMW ってバイクもあるんだね。なんてね、もっとこんな声じゃなくて、可愛い声ですけども。そこで、彼氏がなんとなくね、あら、金持ちは乗るやつだからな。1台500万円するぜ。なんてね。で、彼女が、マジ？すげえ金持ちじゃん。なんてね。確かに、金持ちは合ってるけど、いくらなんでも500万円はないだろう、と思いましたけども。楽しそうなね、お二人の会話を邪魔するのも悪いなと思って静かにしておりましたけども。で、その後、まあ、あらかたね、ウェアも手袋も、そしてズボンも乾いたということで、不再スタートを切るんですけども、後から考えていれば、もうちょっと乾かして、朝ごはんをね、食べてもよかったかななんて思っております。実はこの後体調崩しましたから。 さて、横川サービスエリアからね、上信越道に戻りますと、この先はトンネルの連続、確か9個ぐらい連続だったと思いますが、このトンネルが続いてて、カーブは急、横風は時々強く吹く、そして山あいのね、暗いこの雰囲気を進むのが、実は私は大嫌いなんです。上信越道でここの地帯が一番嫌い。だからね、あそこはね、できるだけ速度を落として、のんびり走る。というか、できれば避けて通りたいっていうところなんです。あそこら辺、もう少し走りやすくしてくれませんかね。と言っても、山は急だしね、場所がないですから。でもあの区間、絶対誰かいますよ。だって、昼間でも気持ちがそわそわしますもん。ガードレールの向こう側からなんとなくこっちを見てる視線が。そんなね、嫌な区間をそこそこの速度で走る私を横目に、先ほどの BMW 軍団はさっそと駆け抜けたのは言うまでもありませんけれども。さて、そんなね、ドキドキの区間を走り抜けて、いよいよ小諸インターでおります。で、次なる道は県道の80号線。県道でしかも数字が大きいとなるとね、イメージ的にあまりよろしくないっていうのが常ですけども。この道、さすがね、小諸インターの近くを走るということで、片側一車線のイエローラインとはいえ、なかなかの気持ちの良い道路でございました。しかもね、適度なアップダウンにカーブがあって、高峰高原に行くまでのほんの短い距離なんですけども、その気にさせてくれる良い道でございました。そんなもんでね、この道どういう道なんだろうと帰宅後に調べたら、なんでも浅間山ラインという軽井沢町から上田市までのね、約 27.3 キロを結ぶ広域農道の一部だったということで、しかもこの浅間山ライン、その名の通り浅間山に沿ってね、走っていて、小諸市、東御市などの市街地よりも一段高い高原地帯を走るそうで、その眺望の良さはね、なんか特筆に値するなんて書いてありました。また市街地を走って常時混雑している国道18号よりも信号が少なくて快適な道路ということで、軽井沢上田の連絡にはね、上田バイパスの未開通区間の代わりにこの道路を使うこともあるそうです。そういえばモーターサイクリストにも名前があったななんて今頃気づいたわけなんですけども、今度はね、こちらをちょっとゆっくり攻めてみたいなとは思っております。さて本題、この県道85線を走りましてね、気持ちがいい、その気になって、いよいよ高峰高原まで駆け上がるチェリーパークラインに突入するわけなんですが、チェリーパークラインね、かっこいい名前ですよね。チェリーパークラインって言いますけども、なんでチェリーパークラインなんだろうってふと思ったんですけども、どうやら沿道にね、桜の木が見事だったからのようなんですけども、今度その時期行ってみようかななんて思いますけども、こちらのチェリーパークライン、約 10.8 キロの豪快なワインディングロードだそうで、以前はね、有料道路だったようでございます。私が小学校の時行った時もそうだったのかななんてふと思いますが、確かに車の渋滞がなかったね、夏だというのに気持ちよくバスは登ってったっていう記憶があるんで、おそらく有料道路だったんでしょう。この道、ラリーのね、スペシャルステージにも使われてたそうなんですけども、その頃のラリーって何が走ってたんでしょうね。まあ、無料開放されてからね、どうも許可されなくなったらしくって、ラリーのスペシャルステージっていうわけにはいかなくなったらしいんですけど、国内のラリーって今どこでやってるんですかね。まあ、北海道でやってんだろうなーってのはパッと浮かびますけども。そんなチェリーパークラインですが、初めての道なんでね、カーブのきつさや先がわからないということで、私ガバッとアクセルを開けるわけにはいかませんのでね、まあもっとも普段からはそんなに開けてませんまあ直線番長ですからね。でこれが思ってたよりも急坂でして、右に行ったり左に行ったりということで、うおー楽しいって感じです。路面もね、随分良くなっておりまして、一時期はひどかったようなんですけども、再舗装されてね、非常に走りやすい。そんなんで走っていきましたら、左側にはどうやらスタート地点を準備している様子のテントがあったりして、ほうほう、こっからスタートかなんてね思って、気分はすでに昼クライム参加者になっていましたけども、 ではそんな私ですけども、ミラーに他のバイクが映ったり、マフラー音がね、いい音が聞こえてくると、もうそれはそれは即座に左側によって密輸を譲るのがいつものお約束なんですが、そんな私を抜いてってくれたのは GPZ900 忍者ね、しかもですね、富山ナンバーです。富山から来たか北陸から来たの、何時に出てきたんだろうと思っておりました。一人かなと思ったら、なんとお仲間らしき2台が、こちらもね、お先にどんどんということで、進めていったんですけども、忍者以外のマシンは何だったんだか忘れてしまいました。ヤマハとスズキだったことは覚えているんですが、スズキの方はバンデットかだったかな。バイク乗りがね、抜いてたバイクを覚えてないっていうのも何なんですけども、まあその辺は私のいつもの点でっていうことで、そうそう、大事なことをすっかり忘れて、後回しになっておりましたが、この浅間ヒルクライム、チェリーパークラインというこの道をね、道路封鎖して行われるイベントなんですね。まあ、だからこそ後でもお話ししますが、レース用の車両が走れるんですけども、でその道路封鎖にもね、始まりが当然あるわけなんで、さあやばいぞとね、道路封鎖なんていうのは私経験ないですから、まあ、そうそうあるもんじゃないんですけども、寄り道をしないでさっさと駆け上がらなきゃいけないんだろうなと思って、しまいまして、最初のうちはね、ちょっと写真でもなんて思っていたんですけども、そんな写真を撮らないで正解っていうのがね、後で、分かるんですが、先ほどね、道を譲りました富山ナンバーさんを必死になって追いかけていくんですが、そこはね、やっぱり自動車がいるということで前が詰まってしまいまして、なんとなく追いついて少し安心しました。で上りコーナーをね、右に左にと、今のカーブは何番目のカーブよっていう看板があるんですが、すいません、いくつだったか忘れました。そんなには多くなかったと記憶はしているんですけどもね、いろは坂ほどじゃないでしょう。はい、で途中2カ所ほどコース沿いにね、設置されております感染ポイントを発見しました。おお、まだ人少ないなこりゃと、ここに来れるかななんて甘い期待をしていましたけども、よく考えたらトイレや自販機もそこにはないわけで、しかもこの感染ポイントに行くためにはね、シャトルバスで行かないといけないんですよ。バイクをね止めてそこでっていうわけにはいかないんで、これは急がにゃと思って先にね進めてみたら、なんと満員のシャトルバスが向こうから、はい諦め、まあ仕方ねえかと思いながらもね、このワインディングロードを右に左にと、そして坂道を登っていきました。そして左カーブを曲がってみると、どうやらゴール前の直線の様子、右側のテントにね、何やら計測器がいっぱい並んでおりまして、あ、ここでゴールなんだってね思いながらも、そうすると真正面にね、高峰高原ホテルというのが見えてきます。これはゴールからこの感染ポイントまでちょっとあるなぁと思いつつも、この先乗りのね方々がすでに座っていらっしゃいましたって、ほらここいいポイントなのに随分来てんなぁなんて思いながらも、さて俺はどこにバイクを止めればいいんだということで、頭の中にねハテナマークが進みました。で高峰高原ホテルの入り口のところ、右にカーブしたところですね、いきなりの大渋滞。どうやら車とねバイクは浅間2000というこの先のスキー場の駐車場に順番に案内しているようなんですけども、案内の人たちがね少ない上にベテランの方々なんで、声も小さいんでなかなかわからないですからね、普通車の方々はスムーズに入れないっていうのがありまして、道路が大渋滞してるわけなんですけども、でね左カーブの反対側にある空き地っていうか駐車スペースがありましてね、おと思ったんですけど、そこなんとメディア用なんてテープが貼ってありました。メディアが来るんだなんて思ったんですけども、ああそこにバイク止めてくれたらななんて思いつつも、渋滞の中をね走っていったんですけども、で、駐車場のねスペースに来てびっくりしました。なんとゲレンデまでの道に車の縦列駐車の列、そして列、こんなに来てるんだっていう感じがしました。で私の番になったんですけども、先ほどのね富山ナンバーさんと同じグループと思われたらしくて、入り口のベテランの方にね、あ、お仲間と同じところねって、いやいや違うし、お仲間先行っちゃってるしわからないからと思いながらもね、 後続の車の方の迷惑にならないようにと、はいはいって言いながら入っていったんですけども、まあ、偶然にもね、分かりやすい道だったんで、橋の先でこう U ターンして、駐車、やれやれっていう感じで、バイクを止めたんですが、結構これゴール地点から来たな、かなりスキー場の方来ちゃったよっていう感じになって、頭痛いなーなんて余計なことを考えつつね、地図を入れておりましたクリアファイルをトップケースからこう取り出して、よっこらせと置いた瞬間、ビューっと吹く強い風、そしてあーという私の声とともにクリアファイルが橋の下に飛んでいきました。メモが、お昼を食べようと思っていたあのお店の地図が、富山ナンバーさんにはね、あ、大丈夫ですかなんて聞かれる始末だったんですが、まさかその時点でダメですっていうわけにもいかないですしね、あ、プリントアウトしたやつだから平気っすなんてね、笑って答えていましたが、実はがっかりしていたんですよ。だってそれなりにね、持ってきてたんですよ、資料を。今回の収録用にね、こうメモできるようにと思って持ってきてたんですけども、本当がっかりしました。で、いよいよスキー場のゲレンデを歩いて浅間2000のね、本丸の駐車場の方へ行きました。こちら、参加車両のね、バックスペースらしきものでございまして、いろいろな車、見たこともないようなレーシングカーがエンジンの調整やら、タイヤの確認などをしておりました。後で分かったんですが、まあ、まっとも帰りに聞いたんですけどもね、このスキー場の駐車場のところからさっきのシャトルバスが寝ていたそうで、帰りに聞いたらね、何でも、その時点で3往復しかできなかったっていうことですんで、かなり早くから行かないと途中の感染ポイントで見るっていうのはどうやら無理なようでございます。で、その駐車スペースのね、真ん中のあたりには正面にステージ、あのトラックを改造したね、ステージがありまして、弦楽器の4人のお姉さんたちが気持ちよさそうに曲を弾いておりましたけども、まあ誰もこういう時って聞いてくれないのは常でございますよね。もちろん私はちょうどね、曲が終わった瞬間でしたので拍手だけはしましたけども、はい、お名前など伺う術もありませんでございました。で、やれやれと、この後もね、スキー場をこう登って上り坂をね、行くんですけども、やっと高峰高原ホテルの駐車場に到着しました。10分ぐらい歩いたですかね。で、この時気づきましたよ。あのキャンプの時持ってき、小さい椅子持ってくればよかったって。でもね、まだ人はそんなにいないんです。さっき来た時にこう石垣のところに座っている人がいたんですけども、そのぐらいだったもんですから。ありゃ、さっきより人が変わんないな、っていうことでね。で、とりあえずまあいいや、ということでホテルの方へ。思い出のね、高峰高原ということでね。そうだ、この景色だったな、なんてね。もうね、だって10年どころじゃないですからね、小学校の頃で以来ですからば、本当は感激に浸っておりまして、で、受付の方にね、この建物昔からありましたよねなんて聞いたところ、何でも以前は国民宿舎だったということが分かりまして、そうか、国民宿舎だったんだって、まあそれにしてもね、学習塾でよく貸し切り状態にもできたもんだななんて思っておりましたけど、そういやね、2日目だったかな、3日目の朝だったかな、紙コップのコーヒーの自販機って当時もまだあったんですけども、そこでコーヒーを飲んでね、ぼーっとしていたら、あの怖いので当時有名だった北野先生という眼鏡をかけた先生がびっくりした顔で私の顔を見ていたのが非常に印象深く覚えておりますが、小学生が朝ごはんを食べた後にコーヒーブレイクなんて、あの当時じゃね、全然考えつかなかったことなんでしょうけども、まあ私のうちではごくごく普通にコーヒーを飲んでいたもんですから、何とも思わなかったんですけども。で、そんなんでね、まあ、この景色だったな、これでコーヒー飲んだんだな、なんて思って、どうもっていう感じで外へ出てみたら、ありゃー、ギャラリーがいつの間にか40になっておりました。ほんの数分の間だったんですけどね、どっから湧いてきたのこの人たちっていうぐらいで。まあ仕方ないなって思ってね、まあ椅子持ってきてねえからどっちにしろ立ってみるよか、3時間ぐらいかななんて思っていたら、思ったほどね、隣と隣の人のスペースが空いてるんですよ。で、すいませんっていうふうにこう前をね、ちょこちょこっと入っていって、まあ3列目をちょうどキープ、しかもね、ついてたことに一番前の方はレジャーシート で次の方はね椅子ということで、私がちょうど立ってるにはちょうど良い環境でございました。しめしめなんて思っておりました。そしていよいよスタートということになります。でスタート地点はね当然下なもんですから、そこへ車両の移動が始まりました。それと同時にね、男性と女性の声がどうもスピーカーの方から、どうやら地元のねテレビ局の方らしいんですが、女性アナウンサーさんと、あと自動車評論家らしきパナボボをかぶりましてね、ちょっと恰幅の良い男性がお二人でいろいろお話をしてくれておりました。残念なことにね、女性の方がいまいちなお話というか、あまり車にも詳しくない方のようでございまして、質問も時々何それみたいなことを言っておりましたけども、男性の方がね、随分丁寧に答えていてくれましたので良かったです。ただやっぱりね、出走リストをあの橋の下に落としてしまった私にとってはどの車が何なんだかさっぱり分かりませんでした。これは参ったなーという状態で目の前を走っていくマシンの数々、でもやっぱりねロータスヨーロッパが走っていくとかっこいいな。サーキットの狼世代にとってはもう興奮もんです。しかもその後にポルシェが行くなんて。でもね、お二人とも星のマークがね入ってないんですよ。そこまで入ってたら完璧だったんですけども、まあ、今回ね思いのほかポルシェが多く走っておりました。まあ、その中フェラーリやら、国産では Z43 に、そうあのフェラーリのね Z43 に、あとチェリーもありましたね、あの止まらない曲がらない、それで有名なあの初代のチェリーですよね。そして二輪車が行くわけなんですが、これがいまいちわからなかった。残念。まあレース用のねサイドカーが走ってくれるのが嬉しいっていうのもあったんですけども、あと CRF450 ラリーがね走っていくはずなんですけども分かりませんでした。というのもね、解説の方もですね車が専門のようでして、二輪車の方はいまいち紹介をしてもらえなかったっていうのがあったんですけども、で、参加車両がね、私たちの前を通って坂道を下ってスタート地点の方へ、でこの後ですねコースクリアの確認をするためのオフィシャルカーが黄色い、そう高そうな外車が走っていきまして、でも約10キロね、この区間10キロあるんですよ。で参加車両はウォーミングアップだからそんなに早く行くわけじゃないでしょ。そこにコースクリアの確認だからね、まだかなまだかなっていう状態がかなり続いたんですけども、スケジュール的にはこれ押してないのかななんてね、勝手に思っておりましたけども、でいよいよスタートっていうことになって、先ほどのね女性アナウンサーさんが盛り上げてくれました。と同時に私の気分ももうワクワク、たとえゴール地点が今いるところより 100m 以上前でも迫力は絶対伝わる、そうあの左カーブをこう曲がってグワーって来てくれるはずだなんてね、もう勝手に思い込んでおりますよ。でね、そうやって待っていると何やらこう下の方からいかにもな音が響くわけですよ。マフラー音がねゴーというふうに、おーなんか来るぞなんか来るぞ、さて一番最初に誰が上がってくるんだかななんて待っていましたら、アクシデント発生の無線が入ったんです。コースアウトコースアウトなんてね無線が叫んできます。おいおいおいおいってざわつくギャラリー、その後ねマクラーレンコースアウトマクラーレンコースアウトなんてねこう無線が響くわけですよ。わあマクラーレンかーという声がねギャラリーの中からもね随分と湧き上がったんですけども、でねそこでこの後オフィシャルからね先ほど黄色い車が確認に、でもね救急車の音は確かしなかったんですよ。であと煙もね見えない、できな臭い匂いもしないということで、どうも火は出てないなこらなんていうことで安心はしたんですが、とはいえあの坂道でのコースアウトね、本当無事ならいいけど、なんせこれ手弁当でのイベントのようで、当然なんですけども大型のモニターなんかもありませんし、 FM ラジオがあるわけでもないんですね。で途中に状況を伝えてくれるレポーターさんがいるわけでもないわけですから、もうこちらゴール地点はちんぷんかんぷん、とりあえず命は大丈夫なんだろうか、それだけでも知りたいよ。 ていう感じでいたんですけども、ギャラリーへのね、説明は一切何もないという状況でございました。まあ、途中でね、オフィシャルさんたちがこう余裕の表情に見えたんでね、安心はしておりましたが。で、しばらくしますとね、女性の方から、レースの方は、ちょっと赤旗中断ですっていうアナウンスがありまして。まあ、赤旗中断っていうことは、まあ、命は大丈夫だということでね、やれやれということで安心はしたんですけど。で、いつこの中断がね、切れるんだろうかなんて思ってずっと待っておりましたけども。かれこれ待ちましたね。1時間ぐらい待ったのかな。で、それからレース再開しますっていうアナウンスがありました。でもね、ナンバーのない車両が何台も行っているわけで。これ道路封鎖の時間だけしか走ってはいけないっていうのは当然のルールのお話でございまして。ということはレースどころではなくてナンバーのない車を先にいかにしてゴールさせなきゃいけないかということが問題になってくるわけで。で、しょうがないっていうことで出走順序をどうも取り替えたようでね、レースではなくデモンストレーション的な走りになってしまいました。最終コーナーをえらい勢いでどうやって曲がってくるんだろうななんて思っていたんですけど、まあちょっと残念な気分になってしまったんですけども、まあね、マクラーレンの方がね、無事だったかだけでも良かったなとは思いますが、で、その分ね、まあじゃあゆっくりになるんだなということで写真が撮れるかななんて安心もしました。で、実はレース開始前にね、さっきスタート地点に行くよって言ったんですけども、その時はね、こう左手から来るもんですから、左後方からね、いまいち正面のお顔拝見っていうわけにはいかなかったんで、で、今度はまあスピードダウンしてくれるわけなんでね、おかげで、その分じっくりとこう車の正面が見れるなということで、ただね、デジカメ持ってこなかったのは失敗でしたね。はい、まあ iPhone でなんとかなるんですけども、最近はそんな風にしてますと、いよいよポルシェを先頭に帰ってきました。ランチャーデルタに、フォグランプがいっぱいついたランチャーストラトス。ね、懐かしいですね。アリタリアカラーですよ。それに、マッハ号。マッハ号がね、走ってくるんですよ。どうやら元はロードスターみたいなんですけども。すごく忠実にできておりました。あとね、レーシングカーと来ました。フォーミュラー、ハヤブサとかいうジャンルのフォーミュラーカーらしいんですけども。その他ね、昔懐かしいグラちゃん。ね、グラちゃんのマシーンとか。そしてやっぱり来たのがロータスヨーロッパ。かっこいい。ね、排気量は高々 1600cc なんですけども。やっぱりロータスヨーロッパは名車ですわ。で、その後ね、ビッツや、スバルのね、WRX のラリーカ、あとランエボとかね、いろいろ上がってきました。特にね、WRX のドライバーさんは新井俊博さんという方で、私この方の名前だけは知っております。スバルがね、WRC で活躍してる頃のね、走ってらっしゃいましたし、昔から走ってらっしゃるということでこの方の名前は知ってたんですけど、で、大体こう4輪が上がってきて、今度は2輪が上がってくるわけですね。川崎の Z750FX、 これは分かります。 NSR 分からなかった。おっ、今度はドゥカティだ。ドゥカティまでは分かった。その席は分からないけど。あとね、TZ250 ね、それが走っているのが分かりました。でもその後詳しいのは分からんですけども。そして、来たー、サイドカー、初めて見ました。正面から。ね、パッセンジャーさんがこう右に曲がるときはね、ライダーの背中の方にこう映る。で、左の方にはね、地面スレスレまで体を投げ出すって。すげえなーという感じがあるんですが、確かね、これバイクの漫画で少年ジャンプかマガジンだったかどっちか忘れたんですけども、ましてや題名すら覚えてないんですけども、ライダーがね、こう勉強のためにサイドカーのパッセンジャーをやるっていうのがあったんですね。それが超かっこよくってね、私の心を揺すったんですけども、しかもその後荒唐無稽なストーリーが待ってまして、日本のバイクメーカー4社で1台のマシンを作るんです。で、そのマシンがね、コーナーでガラガラガラガラ何や音がするんでね、他のライダーからサイドワインダー、ね、ガラガラヘビなんてあだ名をつけられてるなんてストーリーがあったんですけども、ずーっとこれ思い出せないんですよ。赤いペガサスじゃないのは確かなんですけども。まあ、そんな風にしてね、いろいろな車、バイクが登ってきました。 で、全車両が道路封鎖の時間までにね、ゴールということで、よかったよかったということになりました。で、この朝間ヒルクライムなんですけども、2012年に第1回を開催したそうです。で、最初のうちはね、行動封鎖なんかもさせてもらえなかったらしくて、車と車のね、走ってる間を縫って走ってたらしいんですけども、初回からね、なんと2000人を超えるようなお客さんが集まって話題になって、まあ問題なく第2回も終わってっていうことで、自民党のね、モータースポーツ振興議員連盟さんっていうところの目に留まったところで、2014年のね、第3回から道路封鎖が可能になったそうでございます。で、道路封鎖ができたおかげで、公道では走れないレーシングカーとか走行可能になってね、いろいろ自動車メーカーさんも協力してくれて、第3回からはね、1万人を超える大イベントになったわけなんですけども。で、これ、私ね、今年、まあ見てきたんで、もしこの放送を聞いて来年を見に行きたいなという方が、もしいらっしゃらと思って、ちょっとアドバイスというと何なんですが、ぜひね、持ち物で気をつけてもらいたいなと思うのが、ぜひ、折りたたみの椅子、ね、あと、クーラーボックスね、っていうのも、ドリンクとか仕入れるとこがありません。あと、食料を買うとこもないですからね、そこを気をつけた方がいいと思います。あと、サングラス、ね、それに帽子。高原ですからね、やっぱり日差しは強かったです。なんだかんだ言って日に焼けておりました。あとどうでしょう、解説の方が言っていたんですが、寒い時はもうめちゃくちゃ寒いようでございますんでね、当日の天候に合わせてカイロなんかも実は持ってった方がいいのかもしれないです。あとね、観戦するポイントなんですけども、私高峰高原ホテルのそこの正面の駐車場スペースで見ていたんですけども、ここよりもこの写真を撮るね、走ってくるマシンを撮るんでしたら、この高峰高原ホテルを降りたちょっと行き過ぎたところのカーブね、そこが良いのかもしれません。ちょうどスピードも落ちてますし、正面にこう来てくれますんで。あとシャトルバスでね、さっき行きましたけども、途中の観戦エリアへ連れてってもらえるんですけども、こっちは本当にデメリットとしてね、一日中ずっとそこにいなきゃいけないっていうのがありますんでね、そこへ行く時にはもうちょっと装備を考えていけようかななんとも思っております。まあ、来年ね、また行く機会がありましたら、ちょっと私も高峰高原ホテルのちょっと先でね、カメラを構えたいなぁなんて思いましたが、今度はしっかりデジカメを忘れないようにいたしますけども。Vトークラジオは、6日、16日、26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。